いやー、吉井さん。
いやー、森重さん。
こんばんは。
こんばんは。
ねえ。
ねえ。
2月の1日木曜日、2月になりました。
はい。
もう2月ということは1月が終わったということですから、まあ、当たり前のことですけども、2024年も終わりと。
うわぁ早っ、いや、まあまあまあ。ね、ちょっとそれは極端だとしてもですよ。いや早いな本当に。
まだね、年明けから3日ぐらいしか経ってないですよ。
いやもう婚姻屋のごとしですよ。
いやすごいいいですね。婚姻屋のごとし。
サーロイン肉のごとし。
おサーロイン、あ、それは肉ですから。い
やこれはね、何やったかな、もう直せちゃったな。なんか昔なんか誰かが言ってたギャグですけど。
そうですか、
はい、
なんか小泉進次郎に先駆けて。サーロイン肉のことし、
サーロイン肉のことし、
そらそうだろっていうことを言う
言う
進次郎公文にかなり近い
近い、
ギャグですけども、ね、
ギャグですけども、
はいはいはいはい。
いやこれさ、今日まあ、横のスペースではこうダンスがね、されてまして、
はい、
結構回によってはさ、うん、割とこの何ですか、まあ、音楽かけてね、
はいはいはい、
わけですけど、割と音が入ってたりとか、
うん、
まあ、しますが、我々は昨日夜ね、練習でしたね。
いやそうです、まあね、我々オールドダンサーズというね、
中川オールドダンサーズ
チームで、
はい、
まあどうですか、半年ぐらい前ですか。
そう、もうそう ね半年はやってるのかな。
ダンスを始めまして、
はい、
30歳以上のダンス未経験者、
う
ん、のためのダンス教室というですね、
はい、ここ中川市でですね、
やってるんですよ、
はい、ダンサーの先生が開いてくれてですね、
はい、
まあ、勢いよく参加してるわけですけど、
うん、
まあ、だんだんこうさ、あの負荷がこう、
そうね、
高くなってきている。
いや、まあ、あの特に、まあ、今月今踊ってるやつとかは、まあ、もうあと8日ぐらいでまた本番がやってくるわけですけど、そう、
人前でねまた踊るんですけど、
毎月のようにやってるんですけどもね、
うんうん、
でこれがさ、うん、あのなんていうの、足のステップが多い、
はい、
なんかいわゆるそのしかもロックダンス系というか、
うんうん、
決めをやらなきゃいけないタイプのね、
うんうん、
ダンスでして、
はい、
激しいんですよね。
激しいんですよね。そう、まあ、これまで、曲で言えばまあ2曲ぐらい
ちょっ
とダンスを、まあ、それはあの何て言うんですか、いわゆる例えばさ、まあ、BTS のダイナマイトの振り付けですとかじゃなくって、
はい、
まあ、曲はあのある曲、うん、ブルーノ・マズだったりとかさ、
うん、
あるわけですけど、振り付けはオリジナルで、
そうなんです、
まあ、先生が考えてというかね、
うん、まあ、その教室というかの間に踊りながらどんどんどんどん新しいのが増えていき、うん、
はい、
場合によっては次の週に変わるみたいなことでね、
そうそうそうそう、
やってる感じですよね。
手探りでね、
はいはいはい、
ちょっとずつだからあのダンスのフレーズが決まっていくというかね、
うんうん、
感じなんですけど、それがもう最初はそんなにね、
うん、
あの 1,2 曲目はまあまあまあ
まあまあって感じでしたよね。
ここへ来ています、超高負荷な感じの。
いやそうですね。
いやもうね、昨日、まあ、だからなんかあの最近だから始める前にあの、うん、準備体操から入るじゃないですか。
そうそう、激しいからね、ダンスがね、
激しいから
怪我しないように。
これまではそれぞれ各々でやってたんだけど、うん、みんなでがっつりやって、でとうとう昨日は終わった後にその先生がマッサージを一人一人やるっていう、
はいはいはい、
足の、
うん、
まあ、経てですね、
うん、
まあ、昨日家帰ってる時になんかもうマジで疲れてきて、
はい、
すげえ疲れたと思ってさ、きつっと思って、
揉み返しですよ、
揉み返しもあるしさ、
うん、
も
う激しいし、ね、
激しいし、スタミナがさ、
うん、
いやまあでもその分、まあ、1時間半ぐらいじゃないですか、その時間としては、
はいはい
はい、でも相当、でもなんかいい運動になってるんだろうなこれと思って。
いやすごいよ、だってさ、もう俺体操というかストレッチの段階で汗ダクダクだもん。
いやほんとそうよね、
うん、
そう、汗ダクダクなんですよね本当。
これをさ、俺は代謝がいいっていう風に読み替えてるわけですよ。
あ、俺もそう、結構代謝いい方、汗かく方だから、
うん、
だと思うけど、
でもさ、
うん、
まあでも本当に冷静に考えたら、うん、もうただの運動不足なんですよ。
まあ、ね、
だから使ってない筋肉を燃やしまくって
うん、うん、
汗が出てるっていうね、
そうね、
あのことなんで、まあでもさ、人の捉え方というのはそれぞれですから、
うん、はい、
まあ代謝がいい、
代謝がいい、これは代謝がいい。いやでもね、昨日びっくりしたんだけど、
はいはい、
その家帰ってさ、まあ、昨日、うん、まあ、こっち福岡、ここ最近雨が降ってるんですけど、
はいはい、
昨日帰りはまあやんでたじゃないですか、
うんうん、
終わった頃は、
うん、
で家着いてさ、鏡見たらなんか雨に降られたかなってぐらい髪びしょびしょになってて、こんな汗かいてたか。
いやそうですよ、
ね、え
だってさ、昨日俺はもうさすがに、
うん、
あの着替えを持ってきてたんですよ、
はいはいはい、
でそれ脱いで着替えて帰ったんですけど、
うん、
家に帰ってさ、あの洗濯機にポンとそれ入れるときにさ、
はいはい、
ドスって言ったもん。
そうそうそうそう、重くなってんだよね、
重くなって、あのドラゴンボールですよこれ。わかりますかね皆さん、あのドラゴンボールで
ね
あの悟空とかがさ、
はい、
あのピッコロもそうなんですけど、
うんうん、
わざと重い服を着てトレーニングをするという、はい、
うんうんうん、
でその敵と戦うときに最初なんか普通に戦ってるんだけど、よしそろそろ本気出すかっつって 服脱ぐとドスーンってこう
地面がめり込む、
めり込むっていうような
リストバンドみたいなやつが、
あれあれです。
もはやあれ、
もはやあれ、
その域
になるようなですね。
いやー、まあでもね、負荷で言えば本当それぐらいありますからね。
ね。
体感ね。
いや、そうなんですよ。
というね、まあ、ダンスのお話でしたけども。
はい。ここでね、はい、皆さんが去ってしまう前に言っておかなければいけないことは毎週ありまして、
あ、はいはいはい、
公式ディスコードを始めました。
あー、なんと始まっていた。
もういいよって思ってるよ多分。
いやいや、これはね、もう半年ぐらい言ってていいんじゃないかなと思いますけど。
そうだね、
うん、
で、まあ続々とというか、ちょこちょことというか、
はい、
ディスコードに加入してくださる方が増えております、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、まあね、昨日なんかもポンと入ってきてくださった方もいらっしゃいますけれども、
うんうん、
こちらディスコードでは、放送に対するメッセージ、リクエスト、うん、それから皆さんが行った映画館の、うん、報告だったりとか、
はいはい、
見たドラマ、ゲーム、
うん、
漫画、
うん、
それから、健康、そして今日の英単語、
お
そして、ね、雑談コーナー、That's the way。
That's the way。
放送ではまだやったことないですけど、てかやったことないっていうか、いつもやってるんですけど。
そうっすね、この時間のやつかもねこれ。
そうなんだけど、まあ、そこにあるですね、なんか、はいはい、面白いものを見つけたらハローっていうところとかありますんで、
うんうん、
まあ、入ってる皆さんぜひね、お気軽に、うん、
はい、
一回こう投稿なんかしていただけるといいかなと思いますし、
うんうん、
まだ入ってない方はですね、
うん、
まあ、全然見る線でいいんで、
うんうん、
入っていただけると、
はい、
我々もなんというか、うん、こう心の平穏、
そうですね、
栄養サプリ、うん、みたいなものが
微笑みがね
溜まっていきます、
うん、
入ってくれた、
うん、
嬉しい。すぐ、
うん、
なんか入ったらさ、いらっしゃいのとこに、
はい、
誰々が来たぞって自動でこう表示されるんですけど、
うん、
すぐそれに対してスタンプリアクションをしますから。
はい、お送りします
んで。ですね、
いや、もうぜひぜひ本当に盛りだくさんですから、
まあ、いっぱい集まってきたら、うん、このディスコードサーバーの中でも、
うんうん、
ひょっとしたらディスコードサーバー限定の配信なんかもやろうかなと思ってます。
やっていきたいですね。
うん、
うん、カード違う、ムービー王とかね、
ムービー王、
ムービー王、ここで考えるのはありかもしれないですね。
あー、ムービー王のキャラリストをつけていく、
キャラリストをね、うんうん、だったりとかね。
そうね、
そうそう、結構活用はね、今後で していきたいやつですからね。
そうです、そうです、ぜひ
ぜひ、ぜひ
形骸化しないように、
うん、
行きたいと。あ、ちなみに名前は、
はい、
カイモンモンモン、
あ、そうです、
通称モンモンというですね、
モンモン、
サーバーでございますんで、はい、皆さんお気軽にモンモンちゃんと呼んでいただいて、
うん、何を、チャンネルを、
え、そうです、モンモンチャンネルでモンモンちゃんです。
あ、モンモンちゃん、あ、いいですね、
う
ん、
そうですよ、
いいす、ね、それでいきましょう、
それでいきましょうって今考えました。
ぜひモンモンちゃんにね、ご加入いただいて、
はい、
はい、
参りましょう
ということ
でございます。
い
きましょう、ストックブラザーズ・ザ・ワールド。今日なんか多くないですね。
多いですね。なんか、うん、気をされました、ちょっと一瞬。
すごい、多いね。
多いね。
まあ、聞いてる人はうさってなったかもしれないですけど。
だったでしょう。左辺回答。
しょうがないんですよ。ずっとやっぱりさ、我々のなんていうんですか、このリアルタイム、なんていうんですか、オーディエンス。
リアルタイムオーディエンス。
RTO ですけども。
RTO。
RTA ですけども。
RTA ですね。
がいらっしゃる
という。RTA か、確かに。
もうさ、うん、ずーっとですよ。
うんうん。
これ170回。
いや、確かにね。
まあ、ナメリロードスタジオの時代からね。
時代からね。
ずっといらっしゃいますから、まあ。
ありがとうございます。
本当にありがたいことでございましたけれども。
はい。
こちらストックブラザーズワールドでございます、
はい、
毎週木曜日夜6時から配信しております、カルチャーキュレーションダマなしプログラムストックブラザーズワールド、
はい、
ここで言うんだったわ。お相手はストックブラザーズブラザーは森重雄介と
ブラザー2吉江陸人です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、ということでね、ということですよ。
わー、ぴったりね。でですね、
うん、
まあまあ、どうし、このコーナー、このコーナーじゃないわ、この時間は、うん、割とこの後もそのまま、雑談が少し続くわけですけども、
はいはい、
漫画御殿、まあ、ちょっと今、ね、2冊ぐらいちょっと写真で開けてるじゃないですか、
はいはいはい、
で僕がここ最近で実はめちゃくちゃこう、てかもう早く持ってきてこう読んでくれって渡したい漫画があってですね、
うん、
覚えてますかでしょうか、でしょうか、
ウオトさんの、
月光仮面。
あ、月光仮面ね。あ、そうだそうだ、
はい、あれが今4巻まで出てるんですよ、うん、で4巻に来てもう うわーっとなったんで、
あそう、
ちょっとこれを森重に読ませたいと思って。
俺さ2巻まで読んでんだ
っけ。多分2巻までよね。
そうだよね。
そうそうそう。で2巻ま、まあどういう話かっていうと、
はいはい、
まあ、現代社会を舞台に、うん、まあ、あの昔ながらの、まあ、特撮みたいな、
はいはい、
大学時代にそのサークル入って、まあ、そのなんていうんですか、あの特撮のスーツだったりとかをさ、うん、まあ、作ってきたりとか、まあ、してたようなこう人たちが、まあ、社会人になって、
はい、
っていう話で、まあ、それぞれ、まあ、企業に就職したりとかですね、
うん、
やってるんだけど、まあ、ちょっとちょこちょこ集まったりしてるみたいな、
うんうん、まあ、青春の残り火ですよね。
そう、青春の残り火、うん、でどういう話になっていくのかなっていうの結構 1,2 巻はあんまりこう分かんなかった感じがあると思うんですけど、
はいはい、
うん、で3巻はですね、あのなんていうんですかね、リアルヒーロー、
は
あ
は
あ
は
あ、なんだっけ、リアルヒーローランキングみたいなのがあって、
ほう、
要はビジランテ的にそのヒーローの格好をして、
うん、
悪人をこうやっつけるヒーローみたいな、はあ、そういう活動をやってるやつが、
はいはい、
こうランキング形式でこ
う、
う
ん、
なんかウェブ上にですね、そのランキングがあって、
はいはい
はい、人気ヒーローとかがこういたりすると、う
ん、はいはいはい、
そういう世界線の、そういう世界の話になっていって、
うん、
でその人気ヒーロー1位のやつがその、まあ、実相寺音谷という主人公に勝負をかけ仕掛けてくるっていうような話になってくるんですよ。なるほど、なるほど。でちょっとこうややこうその特撮の話が若干こう現実社会をこう、まあ、そう侵食してきてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
っていう話があってからの4巻で、ちょっと話していいですかこれ。
いいですよ。
大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
でその、まあ対決はして対決するんですけど結構その、うん、なんていうんですかね、リアルに怪我するようなこう仕掛けがそのなんていうんですか、あのスーツに仕掛けあってあったりするので、
はいはいはい、
危険なんですよ。割と命のやり取りに近い感じとかもあったりする、
ね、なんかもうその特撮の域を出てなんか化学兵器みたいな感じになっていきますもんね。
化学兵器みたいな感じになっていて、はいはいはい、でまあでもその対決を経てですね、
うん、
まあ、こうお互いにこうなんていうんですかね、まあ握手を結ぶような、握手をこう交わすような感じになるんですけど、その戦ったやつが謎の死を遂げるんですよ。謎のヒーローが。で他にもなんかそのあるまあ地下アイドルがですねちょっと急にいなくなったりとか、なんかおかしな事件が周りでちょこちょこ起き始めていて、でとうとうあの人外の存在が出てくるんですよ。
なんだって、
いわゆる怪人ですね。
本当にね、
本当に
今まではまさにそういう世界設定ではない普通の世界で、
うん、
あのほら熊でいう穴持たずみたいなさ、冬眠できなかった熊みたいな感じで、
はいはいはいはい、
研究部を卒業した、
うん、
あの主人公がさ、
うんうん、
ちょっと暴走気味に、
そうそうそうそう、
特撮を現実にしていくって話だったんですよね。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
ちょっとね主人公はそのなんかなんていうんですかね、ちょっとだからあのずれた感覚というかですね、
うん、
なんか持ってたりとか、まあ、ちょっと危うい感じがするじゃないですか、
はいはいはいはい、
っていうのあってこうどう転ぶのかなと思ったらとうとう敵の存在が出てきたんですよ、戦うに値する
すごい
ヒーローとしてお と直面することになってっていう、で あるシーンがですね本当最後の方に出てくるんですけど、もうね鳥肌立つようなシーンが出てきて、これはやばいと思って、
あそう、
うん、これはかっこいいみたいな
すごいことになってきたね
すごいことになってきた。いやまたね、そうでこれまでのやっぱためがあってでこの怪人出てくるから、うん、なんかね説得力違うんですよやっぱり。
はいはいはいはい、
1回目から出てきてたらもうそれファンタジーの話じゃないですか、
うんうん、
なんかねこれまでの割と彼らのその葛藤とかさ、その例えば企業入ってまあ 今では昔やってたことは半分お遊びだと思ってるみたいな女の子もいたりとかするじゃないですか、
う
ん、
そうだよね、
で彼女たちそういうなんかこの主人公以外の人物のその何ですかね意識のあり方みたいな、
はいはいはい、
まあ、価値観だったりとか、
うん、
とかも踏まえてきてるから、この怪人が出てきてしまったことでもうそのあたりがこうグッと変わるわけですよ。
なるほどね、
うん、っていうこの展開とここまでのためがねめちゃめちゃ効いてきて、本当にあの去年一のケレンをこの月光仮面で僕は見たかもしれない。
あそうですか、
うん、
すごい、
こう読んでくれ、
それ読みましょう。
3,4 巻持ってきますんで、
はい、漫画5点にアップしましょう。そして
漫画5点アップしましょうかね。
すごいね、
うん、そうそうそうっていうのをねこれをねそうそう言いたかった。
いやそれは熱い展開だ。
熱い展開。
もともとさあのなんていうかその体の作りとか、
うん、
そういうこうスタイルにさ、
うんうん、
終身ご終身だったというか、
はいはいはい、
でただそのスタイルだけじゃなくて実用というものを求めるのが、
うんうん、
その向こう側なんだということで主人公とかはさ、
うんうん、
ちょっとマッドサイエンティストに近いような狂気を感じる求め方をしてたわけじゃないですか。
そうそうそう、
だから逆に言えばさ敵が出てこなかったら、
うん、
救われないわけですよね。
そうなんですよ、
もう話としても。
そう
でそれに 最初その人間としてのその別のヒーローみたいなのが出てきて、あこの方向に行くのかと思いきやなわけでしょ。
思いきやそうそう出してくるんだっていう、
いや展開がね、うわすげえねそれ。
そううまいで、そうそう今あのいいあのあれしてくれた、ですね、そのこれでパッて怪人出しちゃうと、うん、そこでさ、そのなんていうんでしょう、あのバットマンとジョーカーみたいな感じじゃないけど、うん、こうお互いがお互い補完し合う関係みたいなのが出来上がっちゃって、
確かにな
んかそれでもどうでもいいやってなっちゃうじゃないですか、はいはいはい、でもそのなんか怪人がいてしまって、あの、怪人欲してた側、
うん、
こんなやつがいたら俺はヒーローになれるかもしれないのみたいな、はいはいはい、どこかそういうそういう言葉では言ってないけど、
うん、
そういう存在のにがいる中で、うん、でもその現代社会の中でさ生きてるわけですよ、はいはいはい、彼はっていうところに怪人を出してしまったと。ただこれまでそういう話をしてきてるから、うん、おそらくそのなんていうでしょう、その、お互いを補完するような感じでは多分終わらないだろうと。
そうですね、
多分彼らは彼でその現代社会で生きる葛藤もあの抱えつつ、
うん、
でも怪人とも向き合うって感じになってい くから、
はいはいはい、
そうそうそうそう、だからこう なんでしょう、僕的にもこう乗りやすいというかですね。
そうですね、うん、丁寧なあの線をちゃんと引いて、
そうそうそう、
今の時代にもヒーローというものをちゃんと着地できるという物語にしてるわけですよね、うん、
してるわけですね。
すごいねそれ。
そうそうそう、
は
で結構ビジランテっていうものがそもそも危ういじゃないですか。
危ういよ、
ね
うん、
その果たしてそれは歓迎していい存在なのかと、うんね、っていうところもあるから、そのなんだけどこの瞬間はヒーローにならなければならないみたいな。
なるほどねそうか、今まではさその怪人とか悪いやつがいると、うんうん、怪人じゃなくても凶悪犯罪がいるというあるという街の設定の中にバットマンだったりとか、
はいはい、
場合によってはスパイダーマンとかもそうかもしれないけども、
うんうん、
なんかこう一般の人がさ、
うんうん、
何らかのきっかけでヒーローをやると、
うんうん、
だから日陰者としてのヒーローっていう感じだったけど、はいはい、
うんうん、
その性質としてはさ表の日向の性質があるわけじゃないですか、
うんうんうん、
人間なんで生活していかないきゃいけないんで、
うんうん、
その別にスパイダーマンみたいな高校生じゃないし、
うんうん、
バットマンみたいに大富豪じゃないわけなんで、
はいはいはい、
そこですよね、その設定が生きてくるってことですよね、
う
ん
う
ん、
そう生きてくるよね。
おお、
そうそうそうそう、でまあちょっと、まあ、今後だから本当最高の終わり方を4巻はするんですけど、
はいはいはい、
早く次が読みたいって感じですね。
なるほどね、
まあ、一番次は楽しみな漫画。
そうですね、
はい、いやーちょっと
面白いです、
これは持ってくるぞ、
はいはいはい、
早めに持ってきますわ、
皆さんもぜひ
ぜひぜひ、
ね、こんな時にディスコード、うん、
ディスコードですよ、
読みましたみたいなこともさ、これいけるんじゃないですか、うん、これねディスコードの今こう確認してますけどもね、
そうですね、漫画ごておすすめとありますけど ね、う
んうん、そこに書いてもらってもいいんでね、
はいはいはい、
あ
ちなみにですね今僕があのおすすめにさあの、うん、そのウオトさんの、
うん、ファクト、
はい、これ出してますけど、これガメラ2体映ってるじゃないですか、
うん、かわいい、
ですね、これはね、画面平成ガメラ1と2でそれぞれ違うバージョンですね。
ちょっと当てるねねこれは左が1で右が2です、
ね、うん、あえてねちょっと覚えてない
あの牙の向きといいますか
そう若干違うんですよ、
3
は結構分かりやすいんだけどね、
うんうん、
いやちょっとこれどっちがどっちだったかな、でもね一応違うバージョンですこれ。
なるほどね
というねでこれなんかガチャガチャであったんですよねこれ。
あそう、
あのあなたにギャオスかな、
はいはいはい、
あげましたけど、
うん、
そうそう、それでそう2まではガチャガチャになったんですけど3がなかなか出なくてさ。
なるほどね、
やっぱイリスがこう、うん、ね作り造形として難しいのかな。
確かに、ね、
ガメラは作れるけど
イカ野郎みたいな造形してい、うん、からね、
そうそうそう、うん、触手がね多い、
そうそうイカ野郎
なんだっけレギオンの幼虫バージョンあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれはなんとかこうガチャガチャ入ったんですよ。
なるほど、
でパーツがめっちゃ多くて、
うん、
でちょっとするとすぐポロって取れるから、まあでも造形はすごい頑張ってたんですよ。
いやいいな、フィギュア欲しいな。
欲しいでしょ、
うん、
そうそうそう、
そう
あなたもねゴジラマイナスワンのね、
そう欲しいんですよ
フィギュアを。
すぐ売り切れるから
1万5000とかしたっけ、
うん、
いや結構するよこれ。これはだから300円、違う400円ぐらいですから。
それがいいな、
ね、ガチャガチャですよ、う
ん、いいです、
はい
はい、
ということでガメラ3の、ね、ガチャガチャを心の持ちに、うん、心待ちにしています。
見つけた方はご報告ください。
はい、
ザッツザウェイ、
ザッツザウェイでね、
はい、
出てるぞと、
はい
はい、
ありがとうございます、
お知らせください。
はい、ということで参るよ。
あ、長くなりましたね。はい、行きましょう。
マイローズ、マイローズ、
マイローズ、
はい、行きますよ。
天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、映画を見ろと人が呼ぶ、聞け悪人ども、我は正義の役人、シネマンどころ、 開門。よいしょ。
はい、ということでこのね音がね、うん、何かを叩いて鳴らしてると思ってる人いっぱいいるんですよ。
あーね、
これってやつ、これですよ。
はいはい、あ、それね。
あ、
その音ね。いや本当だ。
いやこれのね、その叩いてるのもまさか目の前の机をバチバチ叩いてるとは思って
る、うん、ドドドドドドド
って。そうそうそうそうそうそう。
本当初期はさ、あなたの家にあったなんかジャンベみたいなのを叩いてました、
ね、叩いてたねポコポコ言ってたね。
あれはあれは面白かった
な。面白かった。今はもう机と口です。
口ですね。
はい、やってますけども、はい、このシネマンドコロのコーナーでは毎週我々が何かしらの映画をウォッチいたしまして、
うん、
このシネマンドコロの門をくぐれるかどうか恐れ多くも決裁を下させていただこうという映画ダバナシコーナーでございます。
はい、
ということですが、今週は
今週は2月の気になる映画。とんでもないラインナップがさ、なんかマーベルのバーンみたいな今シーズンのマーベルみたいな、
いやそういうのが出そうですけどまあでもこの PPP でどうやら違うぞっていうね、
なんかね、あ、なんかおかしいぞちょっとベースラインとかも変だぞ
感じはしますけども、
はい、
まあうっすらかけながら、
うっすらかけながらね、
うるさいんでねこれねやっていこうと思いますが、
はい、
帰ってきました。
はい、まあ、2月の、まあ、まだ見てないんで、あくまで2月にこれから公開される、うん、新作でこれが見たいぞ、うん、面白そうだっていう話を、
うん、
好き勝手にやっていくというコーナーですね。
そうですね、
はい、ということで、ですね、まあ、いつもですけども明日2月2日が、一番、最近い公開、新作公開日ですけども、
そうでござる。
ですね、まあ、早速いきましょう。
はい、
ストップメイキングセンス、うん、IMAX、あ、バージョンってわけじゃないのか。ストップメイキングセンスがまたこうかかるらしいんです、うん、
はいはいはいはい、 4K レストアはね、
そうそうそう、
うん、
で場所によっては IMAX でかかるみたいで、
うん、
IMAX はちょっと見たいかもと思ってます、
ね、IMAX、まあ、あの福岡だと、
うん、
イオンシネマ福岡とユナイテッドシネマキャナルはレーザーでしょ、 IMAX レーザーでしょ、
どっちもやるんです。
キャナルはあれ、キャナルはやんない、どうだ、やらないのかな、
まあ、一応2日からだからね、もしかしたら2日以降のスケジュールに入ってるかもしれないけど、
はいはいはい、まあ、入ってますね、
入ってますか、
入ってます入ってます、
IMAX ですね。
まあだからユナイテッド系というところで、
うんうん、
まあまあまあまあありますけども
ね、
それはちょっともう一回見たいよね。
そう、ちょっとこれは映画館で一回見たいなっていう、うん、何回か見てますけど、
うん、
映画館でも IMAX でちょっと一度見たいかもという感じですね。
そうですね、
はい、
確かに確かに、
そうそう、
いやもうさ、うん、まあ、ストップメイキングセンス、まあ、つまりトーキングヘッズの、
はい、
デビッド・バーンですけどもね、
はいはいはい、うん、
でしかも監督がジョナサン・デミという、
はい、
もうめちゃくちゃいいその組み合わせじゃないですか、
うん、
で映画としても古い映画ではあるんだけれども、
うんうん、
なんだっけ、デビッド・バーンの最近のアメリカン・ユートピア、
あ、はいはいはいはい、
というのもありましたが、
うんうん、
あれを見てなんか感じている人はまたあれとはまちょっと違いますと、
う
ん、
そうですね、
もっとそのトーキングヘッズの昔のライブというものを、
うんうん、
かっこよいそのカットとかね、
うんうん、
カメラアングルというもので撮っていて、
うんうん、
よりさ、アメリカン・ユートピアは何かしらのメッセージだったりとか、
うんうん、
そこで表現しているものに寄り添った感じだったけども、
うんうん、
なんかよりアート作品としての色合いが強い、
うんうん、
そういう楽しみ方ができる作品が多分ストップメイキングセンスという感じもしますよね、
うんうん、
演出がまずさ、ライブがめちゃくちゃかっこいいから、
うん、そうですね、
もうあのさ、
うん、
カセットテープ、
はいはいはいはい、
カシャッ
あのラジカセというね、あのでっかいやつね、
そうそうそうそう、あれとかね、
うんうん、
もうあの時点でもうブワ
ーブワ
ー、本当にぜひ、ストップメイキングセンスは見たことないよという方は、ね、
うん、
見てほしいね、
はい、ぜひ映画館で見てほしいですね、
うん、ですね、
はい、
あとね、2日はね、なんか再上映結構ありますよ。
再上映、まあその今のね、ストップメイキングセンスも含めてですけど、うん、本当に最近多いですよね、
うん、なんかさ、すごいこれとかさ、バービーとかリバイバル上映するらしいし、
うん、
あとはね、あのトップガンマーヴェリックは、うん、スクリーン X ってあのほら、
うん、
3面ぐらいスクリーンがあるところ、
はいはい、
ユナイテッドももちですけど、
うんうん、
あとはまあ同じスクリーン X でボヘミアンラプソディとか、
うんうん、
なんかそのあたりを2日当ててきてるけど、これなんでしょうね、なんか2月2日ってそういう なんか間があるところなのかな。
ね、なんでしょうね。ちょっとだからここでちょっと、ね、なんだろう、お客さんが入る映画やっとかないとって感じなんでしょうかね。
だって鬼滅のさ、ワールドツアー上映もやるじゃん。あのこれまでのちょっとしたダイジェストと、
うんうん、
あとその次までの間のつなぎみたいな、
はいはいはい、
やつをかけたりするし、
うん、
あとさ2日でさ俺が見たいのはさ、うん、あれですよ、ビフォーサンライズ、
はいはいはい、
あのリチャード・リンクレーターの、まあ、名作ですけれども、うんうん、これがさ、
うん、
やるじゃないですか、期間限定上映、そうそうそう、特別興行という形で。
これとフィルマックスのなんか企画ですよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、あのバッファロー66とか、
うん、
あとなんだっけな、そういうなんかそのちょっとミニシアターラインみたいな映画を、
うん
うんうん、再上映するみたいな企画の一つだったと思いますね、
うんうんうん、なるほどね、
うんうん、
まあさ、もうラブストーリーの金字塔ですし、
うん、
まあ、あの街を歩くお散歩映画の金字塔ですし、
うん、
まあなんていうんですか、ザッツザウェイ、雑談映画の金字塔
確かに、
い
やこれいいんですよね、本当に
これはめちゃくちゃ面白いですよね。
これはなんかあんまりそのリバイバルとかでかかったことはなかなさそうな気がするし、
うん、そう思う。
僕は最後のビフォーミッドナイトだけは映画館で見れたんですけど、その前の2作は DVD で見てるんで、
う
ん
う
ん、
僕もそうですね、
ね、
う
ん、ちょっと映画館で見たいっすね。
そうだから、サンライズ、サンセット、ミッドナイト3部作ですから、
うんうん、
でこれやってその後あのボーイフット、うん、あの6歳の僕が大人になるまで、
はいはいはい、
リチャード・リンクレーターですけど、
うんうん、
これもやってほしいし、
やってほしいですね。
なんかちょっと戻ったりして昔のリンクレーターの作品とかさ、
そうそうそう、
もうやってほしいしね。
確かに確かに。
いや
そうそう、リンクレーターといえば去年やってた、タイトルも出てこないですけど、新作をね、
う
ん、見逃したのが。
あ、そうだ、見逃してるわ。
そうなんですよ、あれ見たかったわ
ね。え、
うん、
いやいや、ぜひイーサン・ホーク、ジュリー・デルピー、
はい、
この2人が輝いておりますからね、
うんうん、
ウィーンだよね確かこれ、あのビフォーサンライズの舞台はね。
あ、そうだっけか、
うん、
ウィーンか。
サンセットはフランスのどっかパリかなんかだったと思うし、
うん、
ミッドナイトはギリシャかな、なんかそのあたりだったと思うんですけど、
あ、するな、
いろんな街旅できるっていう意味でさ、
うんうん、
いいですよ。
いいんですよね、
うん、
そうそう、いろんな情景がね本当目に浮かびますけど、
そうですね、
一回見ただけだけど、
なんかちょっとまあ最上映系をねバーンといろいろ出しましたけども、うん、
はいはい、
僕ねこの KBC シネマでニューヨークオールドアパートメント、
ほうほう、
スイスの映画ですけどもね、
うんうん、
これとかもこの週では楽しみと、うん、楽しみというか、
うんうん、
何にも情報はないんですけど、
はい、
このさなんかフランス映画っぽい、
うん、
ポスタービジュアルの中に、
うんうん、
その男の人2人なのか分かんないな、なんか性別はよく分かんないけども、
うん、
3人のさ若者が映っている感じとかっていうのは、
うんう
ん、なんかまたそのそれぞれの立場をなんかぶつけ合いながらですね、まあ、もがいていく人たちの世界を描くのかなって感じもするんですよね。
うん、
なんかキャプションを読むとなんか割と社会的なテーマ、
うん、
移民とかさ不法な入国とか、
うん、
そういう話とかがあるっぽいんだけれども、
うんうん、
まあ、そこにまた恋の話がね、
うん、
絡んでくるということで、
で
いいなあこれは。
これね、その、ヨーロッパの映画かな、
うん、
なんだっけ、スイスか、制作国家スイスですね。
そうそうそう、
でもニューヨーク、アメリカを舞台にするってのはちょっと面白いですね。
そうなんですよね、うんうん、だからまあアパートメントといえば、まあ、かつてはねスパニッシュアパートメントとか、
うん、
いろいろありましたけども、
はいはいはい、
そういうさアパートに暮らしている人たち、
うん、
っていうもののさ引きこもごもが見れるとすればですね、そこに粋な親父とか、
うんうんうん、
なんかあったかいばあちゃんとか
はいはい、はい、
多分出てくると思うんですよ、
うん、
これがむしろ見たい。
確かにこれね今日本に今っていうかどうなんでしょうね、このさあの、うん、アパートメントなのかな、
うん、
なんか割といや、まあ、どこでもその幸せな形であるか分かんないけど、
はいはい、
結構そのなんだろう、同じ建物に暮らす人同士のさなんかコミュニティみたいなのが出来上がってたりするじゃないですか、はいはい、
そうね、
なんかそれは結構あの面白いですよね、なんかお国柄が見えるというかさ、
あんまりさ日本ではあるのかな、あんまり分かんないけどね。
いや、まあ、僕はね今なんかまあ住んでるとこではもちろん何もないですよ、
うん、本当にですよね、うん、なんかまあ、僕最近田舎に越したんですけど、
はいはい、
なんか程よい感じでね近所の人と雑談しながら暮らしてますが、
はいはい、
まあいいっすよね、うんうん、なんかね、なんか全然あの属性が違う人たちとさ、
うんうんうん、
生きていくっていうことのなんか、
うん、
温かさみたいなものは感じますけど ね、
うんうん
うん、
なんかそうですね、あ、そうそう、2月2日ちょっともう一本いいですか、
うん、まだありますね、
ダムマネーウォール街を狙え、
これですよ、これこれこれ、はい、本当に
ポールダの主演、
はい、
で監督があのアイトーニャ史上最大のスキャンダルっていう、
はいはい、
フィギュアスケートであのマーゴットロビーが出てた映画の方ですね、
うん、
が監督をグレイク クレイグ・ギレスピーという方が監督をしていると。でこれ僕知らなかったんですけど、ゲームストップ株騒動っていう、まあ何でしょう、個人投資家たちが金融マーケットを席巻して社会現象を起こしたっていう、まあ、その実話があるらしくて、うん、まあ、それを映画化したものらしいんですけども、
はいはいはい、
まあ、内容を置いといてもポール・ダノとこの監督で、うん、あ、これは面白そうだ、見たいという感じですね。
そうですよ、これさ、はい、またなんか人騒動、空騒ぎですよ多分おそらくね、
うん、
この空騒ぎ、その投資金融界の空騒ぎみたいなものの中にさ、
うんうん、
なんか多分何の気なしのこう野心からさ巻き込まれていくのがポールダノであるというところがさ、もうその過程を想像するだに面白いじゃないですか本当にもうこのビジュアル、この赤い鉢巻きに猫の T シャツを着たこの男、
うんうん、ね、なんかローリングキティというその格好でその名前で動画を配信してたらしいですね
すごいよね、
うん、なるほどね、
なんかいいよな。
そうか、2020年の話なんで、結構だから最近あった事件の話ですね、本当。
なんかね、なんとなく記憶はありますけど、うん、特に詳しくは知らない話ですね、うんうん、これね、まあ、
これ見たいな、
見たい、
はい、
見たいです。まあ、あとね、さっきの最上映もので言うとここにありますけど、 4DX でスパイダーマン、うん、クロスザスパイダーバースがあります。
はいはい、これは良かったね、本当
ね、これは見とかなきゃって感じですよ。僕見てないんでね、
多分
ね、
うんうんうん、ぜひぜひ。だから
スパイダーバースもアクロスザスパイダーバースも2作同時にやるんで、
はいはいはい、
最初から見てない人はやってくださいという、
うんうんうん、
これ多分吹き替えなんじゃない。そして
4DX はね、結構吹き替えが多いですもんね、
う
ん、
まあそうですよね、揺れるからね、うん、
揺れるからね、
うん、と思いますよ、まあ、はい、
はい、
みたいなところです。次の週行かないといけない、
行きましょう、2月9日
はい、
もうこれです、瞳を閉じて、
うん、
ビクトル・エリセの新作ですね。
平井堅じゃないよ
ミツバチのささやきの、
はい、
ビクトル・エリセ、
はい、
31年ぶりの 長編映画。
そうなのか、
そうそうそう、
そんなになのか、
うん、なんかなかなかね、ずっと名前を聞かなかった人ですけど、
あ、
でもうなんか、これが何でしょう、169分結構長いんですけど、
はいはいはいはい、
ずっと面白いらしくて
なるほどね、
うん、これは超見たいですね。
すげえな、
これが今一番見たいです、ビクトル・エリセの新作。
これさ、ちょっと待って、ビクトル・エリセ自体はさ、
うん、
まだ生きてるの？
生きてるんでしょうね。
あ、そうなのか、
うん、いやそうそう、本当そこから分かんなかったよね、もうなんか、
へえ、
いやそうそう、
すごい。でも未完のフィルムが呼び起こす記憶をめぐるヒューマンミステリーとか、
うん、
どういうことなんだっていうのも含めて、
うん、
てかビジュアルのこのさ、いいね、
おっちゃんがね、
おっちゃんが、
このポスターの方もいいんですよね、なんかこう女の子が写ってて、こうなんか手をかこう左手を上げている、
またなんか全然違うイメージの、
うん、
すごいね、面白そうやね。
そうそう、でこれにまあ先駆けてというか、はい、あのミツバチのささやきの、うん、リバイバルもなんか一部多分ミニシアターでやってたんですけど、
へ、
いやそれも行きたかった、多分もう終わってるんですけどね、行きたかったな。これもそれこそさっきのさ、ビフォーサンライズよろしく、
はいはいはい、
僕も DVD とか、でしか見てないので、うん、映画館で一回見たかったなと思ってますね。
確かにね、
うん、
それはいいな、
はい、やっぱあの入り方が全然違う、こう受け映画館、映画から受けるものが全然違ってくるから、
うんうんうん、
映画館といえどでね、
そうね、
うん、いやすごい面白かったっていう記憶はあるけど、
うん、
もう絶対違う映画がまた見えるはずなんで、
いや映画館
で
見た
ら、そうそうそうそうっていう映画だったから、うん、だからまあ今回新作はもう絶対見たいですね、これは見逃せない、
見逃せない、
はい、
いいな、
見ましょう。
9日もなんかさ、2月ブワーって来てない？
2月結構多いですね、
うん、1月さちょっとまあまあないことはないんだけども、
ないことはないんだけども、うん、まあ、正直まあその とりわけ新作という意味では、
うん、
あんまりこう見たいなっていう映画はそんなになかったと思いますね。
そうですよね、う
ん、割とどっちかっていうと12月に始まった映画でまだ続いてるやつを、
はいはいはい、
見ねばっていう感じでしたけど、
そう見ねばザビですから、
2万
あれですね、ミツバチのささやきテイルスルー2月16日から
まだこれからか、
またありますよ、
おー、見れるで、
見れるでいい、
見れるでしかしなんか思いついてさ勝手に口がね
いやいやいいんですよ、だ それをこれ言っていくっていうことがさ、
は
い、That's the way、
いいんですかね、
いいんですこれね、
いやなんか今なんか再生止める音、なんか音が聞こえた気がする、
大丈夫だよ音はしないから
音はしないから気のせいですか、
気のせいでございますけれどもね、
はいはい
はいはいはい、
とあとこれです、これも見たい、夜明けのすべて、
来た、三宅翔、
三宅翔新作、
来た来た来た来た、
これもさ、もうあの何でしょう、三宅翔 もうなんかいいんです、情報はもう誰が撮ったやつですだけでもう見ますっていう感じですね、うん、
いや本当ですよ
の三宅さんの新作ですね。
まあこれさいいのが俺すげえいいと思ってる、なんか何回も言うけど、
うんうん、
のがさ、
うん、
ストーンズの松村くんが主演なわけ。
ああそうなんだ。
ということはね、
はい、
三宅翔に出会う、
うん、
三宅翔の映画とかを見たことがない人がめちゃくちゃいる可能性がある。
あ確かに
これは
あなるほどね、
これ
うん
で上白石萌音とかも出てるわけじゃない、
うんうんうんうん、
これですよ。
確かに
もう三宅翔はもちろんその域でパッと見ても、うん、あ何これって思うような映画もう当然もうすでに撮れるわけじゃないですか、
うんうんうんうん
ねえ、
なるほどね、確かに、まあ、これはでかい。
そうだったし、うん、その前のさあのほら君の鳥を歌えるとかもそうです、
うんうん、
まあ、だから過去作まで振り返って言ってもらえるようなことになればいいよなって、うんうん、こういう時に合わせて過去作上映したいね。
確かに確かに、あーいいっすね。
いやー確かにもうね、
うん、
誰か映画館をくれ
映画館をくれ確かにそれはめっちゃ大事ですよね
本当に。
その何でしょう、その映画好きがさ、
うん、
例えばまあさっきもさポール・ダンのイエーイみたいな感じでしたけど、
はいはいはいはい、
そのこういう何でしょう、その僕はさ松村北斗さんっていう人が、
うん、
ストーンズの人って知らなかったんで、
うん、
今やられるまで、
はいはい、
ぐらいでもさあのおそらく世間一般にはどっちかというと、
ま、そうなんですよ、
あ松村北斗さん、あストーンズの人ねみたいな、
うんうん、
人の方が多いわけじゃないですか、
はいはいはい、
っていうやっぱこうなんかかっそこの間の架け橋というかさ、
はいはい、
をこうやっぱしてくれるのってやっぱすごい大事ですよね。
そうですよね。
だからね、うわこうなんていうの、僕が好きな俳優とかがさ、うん、バーってこう出てて、うわウヒウヒウヒとか言ってるようじゃダメなんですよね、
はいはい、そうなんですよ。ウヒウヒ
嬉しいみたいな、
いいですね。ウヒウヒをちょっとこう用語としてこれからピックアップしていきたいよ。
ウヒウヒ
ウヒウヒウヒ
ウヒウヒウヒウヒウヒってポールダウンで言ってましたけど、いい、ね、まあ、ポールダウンに失礼かもしれないけど、
いや、そうね、
まあまあまあでもとかそういうね、
うん
うん、なんていうキャスティングってやっぱ大事ですね。
大事ですよね、うん、本当にね、
うんうん、
これもうあの何にも僕も情報持ってないですけど、
うんうん、
あのもう即行きますから
ね、これは見ましょう。
これでしょう、そうだよな、
これは見ればだから2月9日もうマストが2本ですよ、うん、瞳を閉じて夜明けのすべて。
本当やね、
はい、
これ大丈夫？
大丈夫かって感じですけど、
うん、
あと2作ぐらい、あどうですか他に申し訳
ない。いやいやまだあるんだよ、まだあるんだけど、あそうそうそう、あのねこれ僕、うん、あの前田あっちゃんが主演のさ、
ほうほう、
1月の恋に喜びを刻めっていう映画が、この三島由紀子さんレッドとかのね、
うんうんうん、
が撮ってる映画で、これですね、僕はなんでかっていうと、これもう前田敦子さんにもうウヒウヒウヒって感じ、
うんうん、いやわかるわかる、うん、
もうね
久しぶりじゃない、なんか
そうなのよ、
あの前田敦子主演の映画って、うん、ね、
僕の記憶では、
うん、
あのセブンスコードぐらい前に遡っちゃう黒沢清のまあ多分その後も、ね、
うん、
あのほらさよなら歌舞伎町とか、
はいはい、
あったと思うんですけど、
モラトリアム玉子とかもありましたね。
そうね、その辺の時期だよね、
うんうん、
でまあいろんなことあったじゃないですか、私生活で、うんうん、別に僕は AKB ファンでも何でもなくて、
うんうん、
むしろその後 の、
映画、ね、
あの俳優としての前田敦子っていうのは素晴らしいと思ってるんで、
うんうん、
もうこれ見たいです。なんか白黒なのかなって感じのやつですけど、まあ分かんないですよね、
うんうん、
でもしか、まあ、北海道の洞爺湖と東京の八丈島、大阪の堂島という3つ、
うん、
なんかありますけども、
うんうんうん、
これはね、
なるほどね、ちょっと気になりますねそれはね。
あとね、あの、まあ、俳優話でいきますけど、
はいはい、
原田龍二が出てるんですよ。
ほうほうほう、
知ってます？
原田龍二、
原田龍二って知ってます？
龍二、
うん、
わかんない、
あれだよ、あの水戸黄門でさ、
うん、
に出てた知らねえか水戸黄門に出てたこともあるんですよ。スケさんかな、
わかんねえわ
そうそうそうそう、で
スケさん、
うん、スケさんやってたこともある人なんですけど、
はい、
あの原田龍二もさることながら、まあ、この映画には出てないんですけど、
うん、
あのお兄ちゃんかな、弟かな、
うん、
元宮康和って人がいてね
知らない、何それ、あれこの映画出てるんですか？
出てない、
出てないのか
で日本統一っていう、
うん、
もう今もずっと続いているヤクザ映画がある、
はいはいはい、ありますあります、
もうこれめっちゃ好きだよ俺。
あ見てんのあれ、
あの YouTube とかそういうののこう切り抜きみたいのでめっちゃ見てるんですけど、
うん、あそうなんだ、
めっちゃ好きなんですよ、ね、もうてかもともと V シネ好きだから、
あザ・V シネですよね。
山口さんっていう人と二人のコンビでやってんですけどね、
うんうん、
その兄弟が出てます。
へえ、あそう、あ兄弟が出て
る、関係ねえだろ
小ネタが
、
なるほどね。
まあでもね、そう、あの三島由紀子さんだっていうことも含めて、
うん、
あの1月の恋に喜びを刻めは、
うんうん、
あのめちゃくちゃ楽しみ、なんかねボーンと盛り上がってなかったりこの波に埋もれてそうな気がする作品なので、
うん、
こういうの見とかないとなっていう感じが しておりますというのがありますね。
なるほど
そうですね、
まあ、これもでも面白そうですね。
めっちゃ面白いと思うな、うんうんうん、俺なんか分かんない、全く分かんない、ただの印象だけども、うん、熊切和義さんの海胆子女系っていうさ、うん、
あ、はいはいはい、
あったでしょ、うん、あの函館で撮ったやつ、
うんうん、
なんかねあれ的な裏寂しさみたいな、
うん、
冬の寒さと寂しさみたいなものっていうのをなんかねずっと見たいんですよ俺、
うん、
映画で、
うん、ははは
あれすごい好きで俺、うん、あの映画なんかねそれを勝手に投影してるんで、まあちょっと的外れかもしんないけど、うん、楽しみです、うんうん、
なるほどなるほど、
はい、
いいですね、
はい。あと何ですかこの週は。
あとはね、まあカラーパープルっていう、あ
のカラーパープルね、
スピルバーグが、以前撮った映画を、まあ、ミュージカル映画としてリメイクっていう。
そういうことかこれ。
そうそう、あ、まあ、ちょっと気になるのと、うん、あとは「ファイブナイツ・アット・フレディーズ」っていう、うんうんうん、あのブラムハウスが、
はいはいはいはい、
あのなんか原作がホラーゲームらしいんですけど、
うん、
それを映画にしたやつ、なんか予告何回か見たんですけど映画館で、
うんうん、
結構なんか多分グロ系な感じがするなと思って、そうそう、だからちょっとなんだろう、グロ系と知って、もあとはなんかなんだろう、行くかどうかちょっと微妙なところですけども、
そうですね、そうか、ゲームなのかこれは、ホラーゲーム
らしいです、
元々、へえ、
まあ、多分そのなんかあのアトラクション、なんかその廃墟になったそのレストラン、うんうん、でその機械仕掛けのマスコットが襲ってくるみたいな感じなんですけど、はいはいはい、まあ、そこからどう逃げるかみたいな話なんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね、いいですね。
まあちょっとそう、まあでもそのブラムハウスってのはちょっとだから気になってるところかな。
気になってるね、
うん、ちょっとこうなんかまだ見ようかなってちょっと迷ってるところです、
ね、そうだね、もう一歩欲しいね、
もう一歩欲しい、
ぜひあの見た方で、
うん、
これとんでもないさみたいなことがあったら、
うんうん、はい、
ディスコードに、
ディスコードにぜひね。
でもねこれはもうこれ先に言えばよかったな、
うん、
ディスコードに入った人しか、うん、コミュニケーションが取れないわけじゃないんです。
あ、そうですよ、
我々にはですねおメールというのが
ね、優勝正しき
おメール、
ソック
ブラザーズ数字の9、
はい、
アットマーク gmail.com までメールをください。
はい、ぜひぜひメールでも OK です。
OK です。9日あと1個、
はい、
彼方の歌、
あ、そうですね、
杉田教師監督、
はいはいはい、
ですね、これはもう監督で、
うん、
完全にあの選んでいるものですけれども、
うんうん、
どういう話かとかも全然入れておりません
の歌は何本目になるのかな、
ね、
そう、僕が KBC にいるときに光の歌っていうやつを、うん、ワンショット年齢までやって、
はいはい、
で来ていただいたんですよね、その時に。
で春原さんの歌、
そうそうそう、
で彼方の3本目かな、もう1個あったかな、
いやでも多分ずっとこうその詩とか、あの歌っていうのを多分テーマに取られてるから、
う
んうん、1本前にもあったような気がするけど、
そうだね、なんかそんな気もするね。
そう、でも僕が見てるのは光の歌と、春原さんの歌、
うんうんうん、
だから、うん、でもすごい好きだったのでちょっと今回も見たいです ね。
なんかそういう意味では三宅翔監督、杉田教師監督とですね、
うんうん、
日本のまあ、若手と言っていいと思うんですけれども、
うんうん、
あの注目株と言われているような人たちの作品が2月まとまっております、
はい、
っていうとこですね。
いや結構盛りだくさんだな、やばい、またこれ長くなるぞ今回、う
ん、ちょっとさ長くなるんだけど、うん、KBC のワンショットでかかるさ、はい、KBC シネマのワンショットでかかるこのさ、
うん、
ローリングストーンブライアン・ジョーズンズの生と死ってやつがあって、
うん、
かこれでも2020年の映画か、昔さ、
うん、
俺らが高校ぐらいの時に、
うん、
ブライアン・ジョーンズの映画あったの覚えてる？
いや全然覚えてない。
俺その映画のせいでミック・ジャガーのことすげえ嫌いなのよ、う
ん、それもドキュメンタリーですか？
いや劇映画です。
あ、劇映画で、
うん、これはドキュメンタリーなんのかな。
あ、それかなと思ったんだ。
あ、そう、なんかパッと見て思ったんですけど、うんうん、
へー
違うね、でも多分、あ、でもブライアン・ジョーンズが出てるのは劇映画だね。アニタ・バレンバーグとかも出てるのか。
ドキュメンタリー
っぽいね。
だよね、多分ね。
高校生ぐらいの時に見てさ、マジでそれにあの変な影響を受けてるっていうああいう時にさ、
うん、
やっぱ陰謀論とかさ、
うんうん、
はまりやすいんだなと思うよ。
ああ、いや、それはそうだよね。
今だったらさ、ミック・ジャガー側からの見方もできるし、
うん、
いろんな見方できるんだけど、やっぱね、拭えないのよ。
うんうんうん、いや確かにね、
そこはかとないミック・ジャガーちょっと嫌い感っていうのが、うん、俺の中にね、薄くってる、
は
いはいはい、これ恐ろしいですね。
恐ろしいですねもうこれミック・ジャガーに会うしかないよね。
そうだね、
うん、会ってもう確かめるしかないよ。
いや、もう会ったらさ、もうなんかもう、うん、うわーってなる、
うん、うわーミック・ジャガーだーって
もうなんか真似とかしちゃうかもしれない
真似ようやるな
本当に。
これちょっと関係ないですけどさ、KBC シネマの2月9日から ヘルレイザーの2、3、4をさ多分こうやるんですけど、うん、あの一作にまとまってるせいで、うん、ヘルレイザー2、3、4なんか1、2、3みたいなさなんかそういうタイトルの映画に見えるなって思っちゃう、
ね、確かになんかさ、うん、1、2、3、4みたいな感じやろ。
ちょっとポップなね、面白いよね、一瞬感じたけど、
ね、これもあるよね。
まあね、まあ、ポスターに写ってるのはピンヘッドなんでね、まあ、うん、もう分かるとは思いますけどね。
はい、
はい、という感じで
翌週に行かねばならぬぞ。
行きましょう、
16日の週ですか。
16、はい、
16日の週ね。
16はね、あれです、棒は恐れている。
あ、もうそこ。
そう、アリアスターの新作、わおわおわおわおですね。わ、
これはさ、 またやん、うん、なんで毎週こんなさ必須が。
そう、割と2月必須ですよこれ。やばい、
我々さ、なんか来週もしできるんだったら哀れなる者たちやろうとかさ、うんうん、思ってるじゃない。
思ってます。
追いつかねえぞ。
いや追いつかねえぞ。
週2ぐらいやるか。
いや本当ね、
本当にあの特別月間、うん、あの今まで、うん、配信滞って本当に申し訳ありませんでした特別月間でやりたいぐらい、
やりたいぐらい本当、あのマスト級の映画がね、
やべえな。
そう、
なんか微妙にナイトオンザプラネットとかもなんか特別興行で
チラッと
リバイバル入ってるけど、
見えてますけどね。
まあもうちょっとごめんけど、ボーは恐れている
を、そうですね、ちょっと新作を見たい。
かー、もうホアキンがさ、なんかやっとってわけじゃないけど、アリアスターの映画に出るという喜びの時点でもう期待が爆上がりしてるわけですよ。でアリアスターはさ、どんだけ期待を爆上がりさせても全く問題のない監督だっていう信頼がもうあって。あ、
そうですね、うんうん、
なんかもうなんかなんだか期待とかじゃないじゃないですか、うんうん、もうなんか方向がおかしい。
そうそうそうそう。だから多分ね、なんかこれ特に、まあ、これまでの、ヘレディタリーとミッドサマー、
はいはいはい、
ですよね、と見てきたけど、多分またそれらより はるかにというか、それらとまたもっと、うん、あの意味わからんと思うんですよこれ。
そうですよね、
確か結構海外ではここ相当こけてたみたいな話は聞いたんですけど。
あ、そうですか、うん、あ、いいですね、またそれは見る価値がありそうな気もしますよ。
そうそう、まあ、これまでのはいわゆる結構ホラーだったじゃないですか、うん、ジャンルが、
はいはい、
でまあ、今回も多分ちょっとこう気味悪いというか怖い感じはちょっと予告見てしたんですけど、うん、でもなんかまあなんかどっちかというとも意味わからん系というかさ、はいはいはい、そういう感じな感じがしたんで、うん、あ、これはまたなんかこうなんだろう、その最近そのあ、いや、まあジャンル映画とかで、
はいはい、
なんでしょう、あの定石をあの丁寧にっていうか、あの踏んでいくっていう映画もめちゃめちゃ好きですけど、うん、あのこういうなんか意味わからんものをぶつけられるっていうことを、ね、うん、やっぱこうしたいので、うん、映画館で。
そうですね、
そうそうそう、あ、これですよ、棒は恐れている。
やばいな、うん、この週もなんだってんだよ本当にさ。
2月はマジ忙しいですよ。
そうですね、うん、もうだからさ、あのタイガン出てる、吉高ちゃんが出てるからつって花よ嵐を見てる場合ではないかもしれないです僕、まあね、今シーズンのタイガはちょっとあの録画しながらなんで遅れてますけど。
あ、そうか、
ちゃんとあの、
う
んうん、タイガドラマ紫式部なんでね、
そうなんだ、
見てます
んで、ね、あ、ちょっと面白そうだ。
あの江本タスクが藤原の道長でやってて、
ほうほうほうほう、
結構ね初回2回で、あ、これは面白いぞっていう、
うんうん、
あの初回とかってタイガの面白いのは何かっていうと、
うん、
俳優が変わっていくんですよ、成長していくんですよ、
ほほほほ、
演技自体が。だからなんとなくぎこちないセリフ回しみたいなことがだんだんこっちも世界に入っていくし、俳優も入っていって良くなっていくんですよ。その流れをずっと追っていきながら、
うんうん、
なんか最終的に出てくるものっていうのに、
うんうん、
あーってなるっていう、なんか1年かけたそのものだから、まさに大河なんですよ、
ね、なるほど。
だから、まあ、ちょっと最近はでももう見切れんなと思って、
うんうん、
で去年とかも最初は見てたんだけど、
うんうん、
もう見たくないってちょっと色々思う理由がいろいろあって見なくなっちゃったんですよ。でも今年はね、
うん、
見るかもしれんなという感じです今のところ。
はははは、うんうん、いや確か紫式部っていうのはちょっと面白そうだなって今思いました、ね、
そうなんですよ、
そこかな今ちょっと
これね、
うんうん、
あのはい、あの1話から録画しておりますんで、
うんうん、
うちに来たら見れます。
あ、見れますか。え、今何話ぐらいやってるの。
4話終わったかな。
4話か、
うん、次が5話、
まあ、まだ追いつける
か、まだ全然追いつ45分ですから。
あ、そうかそうか、
大河ドラマっていうのは、
うん
うんうん、
いやまあその配信もな本当いろいろあるからマジで。
まあそうなんですよ、見るものがたくさんあるからもうちょっとあれですけれども、
うん、
っていうところですね、
はい、
まあ16日はまあそのこれはミネバザビみたいなやつはさそんなあたりなんだけども、なんだこれみたいなやつださ、このさ、なんだこのコーヒーはホワイトでとかさ、
はいはいはい、
まあ、あとは、下北ブレイザーとかさ、
うんうん、
イオンシネマ系でやっているやつ、あとは違う惑星の変な恋人とかですね、
うんうん、
いうのがあって、
うんうん、
この辺りはね、うん、なんかこういう時期じゃなかったら僕は見ちゃう映画でですね。
あ、そう、見ますかこれ。
いや僕ね、なんかこういう、うん、なんていうんですか、こうなんかなんていうかな、あれ なんだこれみたいなものを見ていることによってさ、うん、生まれる、
うん、
え、あれ見てるのっていう瞬間結構好きで、あの言われるんじゃなくて俺が言う側ね、人に会って話したときに、うん、特に映画とかそんなに見てない人がいやいや違う惑星の変な恋人っていうのをこの見たんですよ、え、あれ見たのボア恐れているを見ずにみたいなっていう時に、なんでその人がそれを見たのかっていうのを聞くのが結構好きで、
なるほどね、
っていうのはあるんですけどね、もうね、うん、そんなことやってる場合じゃない次行こう、
行きますよ、翌週、
2月23の週です。
23ですね、
はい。
僕がこの週一番見たいのは、落下の解剖学っていう、
ほう、
去年 あのカンヌでパルムドール撮った映画ですね。で、フランスの映画なんですけど、
うん、
サスペンス、
はいはいはい、
視覚障害を持つ少年以外は誰も居合わせていなかった雪山の山荘で起きた転落事故を引き金に、死亡した夫と夫殺しの疑惑をかけられた妻の間の秘密や嘘が暴かれていく、まあ、という映画なんですけど、まあ、その設定といいさ、あの、うん、まあ、今のあらすじといいさ、なんかまあ、はいはい、ここまではまあ特にあの目新しさはないわけですけども、
はいはいはい、
なんかこのね、何でしょう、落下の解剖学っていうタイトルがいいなっていうのと、
そうだね、
そう、ポスタービジュアルは是枝監督の何でしたっけ、ほら、ほら役所広司とか出てた、
うん、俺も今なんかそれが浮かんでるけど、うん、それ浮かんでん
とかね、なんだっけ、何本かね、なんか似たようなビジュアル見たことあるな、まあ、古くはあれですよ、あの公園兄弟のね、
はいはいはいはい、
もうやばいな、タイトルが出てこない、
皆さん分かったら教えてください僕はあのヌリビルゲ・ジェイラン、なんでこっちが出てくるんだって感じだけど、
何それ、うん、
知らない、
うん、
ヌリビルゲ・ジェイランっていう監督がいるんだけども、う
ん、分かんない分かんない
その人のやっぱ作品は出てこないけども、うんうん、あのビジュアルをすごい思い浮かべましたし、今のあらすじ見ても、
うんうん、
あ、なんかジェイランっぽいなっていうね、
あ、
感じしましたけどもね。
ファーゴだ、ファーゴ、
あ、ファーゴね、どんどん出てくる、うん、いやこのままいけばさ出てくるぞ、うん、黒沢清も役所広司のやつなんだっけ、もう先にさあれが出てきちゃった、
いや、ね、あれですよ、なんとかの殺人やったかな、多分是枝監督じゃなかったっけ、
あ、そうか、
広瀬すずと役所広司と多分3人ぐらいが多分ちょっとポスターに映ってた、
これはさもうさ
最高の殺人、違うな、
聞いてる人がさ、
うん、
もうおいってなるから、うん、調べようよ、
あ、そう言いましょうか、
もう我々のシナプスを守ってる場合じゃないんだよ、
確かに確かに、
うん、いや、なんかなんだっけ、あー、違うな、これじゃないな、
でも結構これそう、ポスタービジュアルはね割と既視感のあるというか感じですけどね、
あ、3度目の殺人だ、
そうだ、3度目の殺人
だよ、ていうか雅治が出てるじゃない、
そう、雅治か、
3度目の殺人
もう下の名前で呼んでますからね福山の方が、ね、なんか伝わるんですけど
雅治が出てますけどもね、
そう、まあでもこれがちょっと見たいです、
俺はさ、あとさ、うん、エッセンシャルキリングっていうさ、
はいはいはい、
あのギャロが、
あ、そうね、う
ん
う
ん、あのヴィンセント・ギャロが出てるやつとかも、てかさ、うん、もう雪があれば何でもいいんだろうっていうぐらいの今、うん、発想ですよ
まあ雪にこの赤というかね、
うん、
地の赤というかね、
そういう感じもしましたけど、うんうん、でもさ、いいね、
いいです、これちょっと見たいですね、
ジュスティーヌ・トリエ監督、
はい、そこの人の映画ね、多分僕見たことはないんですけど、
ないですね、
ちょっと見たいですね、
落下のタイトルいいな、
タイトルいいよね、本当になんか惹かれるよね、
まあ、あとね、まあ、これは、まあ、見ないかもしれないだけども、うん、ガイ・リッチーとジェイク・ギレンホールコンビのコベナント約束の救出ね、
うんうん、まあちょっとその組み合わせで聞くとちょっと逆に僕は見ようかなって思いましたね、
なんか
ちょっと気になるな、
うん、アフガニスタンが舞台っていうのでちょっと俺なんかもうちょっと全然そういう政治性から離れたことやってほしいなって、このコンビならね、
はいはいはいはい、
って思うんですよね、うんうんうん、なんかさやっぱジェイク・ギレンホールのさ、
うん、
あのナイトクローラーだっけ、
うんうん、
の時のさ気持ち悪さが、
うんうん、
忘れられなくて
ギョロッとした目のね、
やっぱさフィクション味がめちゃくちゃ高いところで、
うん、
本当にすごい力を発揮する人だなと思うんですよね、
うんうんうん、確かにね、
だからなんかあんまりこうそういう近いところで、
うん、
近いっていうかその現実っぽいところでは、ね、うん、見たいわけじゃないぞって気がしてますけどね、
確かに確かに、 なんだっけスパイダーマンのさ、うん、あの2の、 あの敵ミステリオの役やってたじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
あれとかも良かったしね。
そうなんですよ、そういう感じなんですよ。
なんか、まあ本当にナイトクルーラーのさ、なんかあの、うん、君の悪い存在感もすごい良かったし、
はいはい、
ミステリオのあの裏の顔になった時のなんかあのバカみたいなテンションの感じとかさ、
はいはいはい、
ああいうのやっぱいいっすよね。
いやそうなんだよ、
ジャック・ギレンホールのね。
そうなんだよな、
笑えるんですよね。
ね、
そう。でもちょっとマーベルつながりですけど、
はい、
ここ最近実は僕全然見てなくて、
マーベルね、
そう去年、見たのはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3だけは見ましたけど、う
ん、はいはい、
もうそうマーベルズはブリー・ラソンがすごい好きなんで、うん、キャプテン・マーベル出てるから見ようと思ってたんですけど、それでも行かなかったんで、
うん、
もう相当離れてるんですけど、うん、今度あるマダム・ウェブっていう、
あ、これマーベルなんだってぐらいだ俺今も。
そうだからマーベル・シネマティック・ユニバースではない、あ、でもソニーが、
ね、ソニー・ピクチャーズ・エンターテインメントだ、
うん、だから違うんでしょうけど、
スパイダー・ユニバースなのかな。そ
う、うん、これを見たいのはもうダコタ・ジョンソンが
本当だ
やるっていうことだけです。
あ、しかもシドニー・スウィーニーも出てる。あ、これだよ
ジョニー・スウィーニーって、
うん、この人な、うん、ほらなんだっけ、ほらあれあれだよ、ちょっと待って、
何の人だこれ、
ちょっとさすぐ出すから、すぐ出すからやばいね。
そう
なんかさ、出るものはさ、うん、出続けるくせにさ、うん、全然出ないものは本当出ないよね。
いや本当にね、でも出てこないの。
あ、そっか、ユーフォリアとかも出てるのか。
あ、ユーフォリアとか出てるんですね。
ねえねえ、なんかそうそう、この人ね、俺なんでだろうな、
何かで名前、でもなんかそう言われてきたらなんか なんか見覚えある気がしてきた。
そうそうそう、
という感じですけど、
う
ん、まあ僕はもう、ね、ダコタ・ジョンソンがちょっと見たい、
だね、うん、だね、あ、これは見ようよ、
これ見たいですね。
なんかこんな時だから、でもしかもソニーだし、
うんうん、
なんかいいんじゃない、
逆にいいかもっていうね、う
ん、期待できる。でもそんな感じになってるの不思議だよね。
いや本当にね、もう やっぱ乗車必須というか、
うん、
まあ、というかもう完全にさ、なんか見えてた、なんか、
う
ん、
まあ、そうそう、
あれですよね、もうそのなんかやりすぎだろっていう、そのコンテンツ量というかさ、うん、
まあ、僕はあのテレビシリーズのホークアイが最後です。
うーん、
ホークアイめっちゃ面白かった。
あ、そっか、もうホークアイ見てないわ。ホークアイ見よう。
さあ、うん、ジェレミー・レナと、
うんうん、
あのさ、あの女の子ね、
うんうん、
が出てますけれども、
はいはいはいはい、
そうそうそう、あのホークアイはね、やっぱ人間じゃないですか、ホークアイって、う
ん
う
ん、なんか普通に、なんか割と短かったですよ。6話ぐらいでしたっけ、ホークアイって。
そう、あの短めで、しかもクリスマススペシャル的なさ、
うんうんうん、
なんか感じでやってるんですよね。
ああ、去年のクリスマスに見たきゃよかったな、なんか。
あ、そうだよ、それはね、ほんとそう、うん、ヘイリー・スタインフェルド
が、ね、あ、そうだ、ヘイリー・スタインフェルド
出てる、
最高ですね。
ヘイリーがいいんだよ。
ああ、いいね、
やっぱりさ、うんうん、で、まあそれで言うとさ、うんうん、ほらもうやばいね、ブラック・ウィドウのさ、あとあのスカーレット・ヨハンソンの後にさ、はいはいはい、出てきてる妹、
ミッドサマーのね、
ミッドサマーのさ彼女とかも、はい、あの出てきてるわけで、本当はそのライン、まあ、サンダーボルツがあるから出てくるのか知らんが、
うんうん、
とかも見たいんですよね。フローレンス・ピューね。
フローレンス・ピューだ、うん、
よかったよかった。これはね、調べなかった、今調べようとしたけど調べなくて、
エクスキューズがなんだ、見てないぞっつって
とかも出てくるわけ、うんうん、でなんかそのあたりの動きまでは期待があったんだけど、
うん、
なんだろうね、もう妙に触手が動かなくなっちゃって、
うん、そうですね、
まあ、マーベルつ流れと言ってもいいかもしれませんが、この週は、はい、ネクストゴールウィンズ、
タ
イカ・ワイティティ、
あー本当だ、
まあ、監督ってマイケル・ファスベンダーの主演なんですけどね。
おお、
これあらすじ読んでいい？
はあ、マイケル・ファスベンダー主演なんだ。
2001年ワールドカップ予選史上最悪の0対31の大敗を喫して以来、1ゴールも決められていない米領サモアチームに次の予選が迫っていた。破天荒な性格でアメリカを追われた鬼コーチ、うん、トーマス・ロンゲンが就任し立て直しを図るが、果たして奇跡の一勝を挙げられるのか。
あ、今どこと、あって言ったタイミングで見ようと心に決めましたね今。
そうでしょ、
うん、
めっちゃ面白そうや
ん。めっちゃ面白そう。
これはね、この週すごいと思う。これ絶対面白いじゃん。
いや、いいっすね。そう、マイケル・ファスベンダーなんだ主演。
そうなんだよ。
はあ、そう、僕タイカ・ワイティティそんなにハマってるわけじゃなくてですね、
う
ん、
そうですね、
うん、ジョジョラビットも面白かったですけど、うん、なんかめちゃめちゃ好きかって言われたらあんまそうと思うっていう、正直。
まあさ、うん、なんていうかこうバランスを取ったウェス・アンダーソンみたいな立ち位置もしてくるじゃないですか。キッチュな感じの色使いもしてくるし、
ね、特にジョジョラビットは、
うん、あんまりいい言い方じゃないんだけど今のはあのでも別に俺はタイカ・ワイティティは全然嫌いじゃないし、
うんうん、
この人自身が映画に出てるのとかも好きっていうタイプですけど、
うんうんうんうん、
これはさ、もう久々、何この90年代的テーマ、
うん、めっちゃ見たいわこれ面白そう、ね、
これさ、インビクタス以来の
やつ来
たぞと思うよ、俺。
もう。
わかんないけどね。めっちゃコメディだろうしね、多分。
いや、この場面写真でね、マイケル・バスベンダーがなんか、うわーって叫んでる、この顔がね、もうなんか、いいんですよね。
いいですね。
こんな顔するんやっていうね。
いいですね。いや
0対31からの、あれか、逆転
というか。1点を決めたいっていう話だろ、これ。
あいや面白そう。
でもさ、奇跡の一勝って書いてあるけど、いやもう1点なんだよ、
うん
まずは、
うんうんうんうん、
これだよね。
確かに世界最弱か。なんかまあかなりにわかですけど、僕はサッカーファンとしては、うん、
はいはいはい。
ただなんかサッカーあたりの描写はちゃんとやってほしいなと思いますね。
まあそうだね、どうなってるんだろうね、まあうんうん、まあまあまあ確かにね、
うん、
難しいぞ。でも世界最弱のチームのサッカーを描くの
ね、難しそうだよ。
どうすんだっていう話ですよ、うん。
少林サッカーみたいな、ね、ことするわけにいかないですからね。
そうね。
てかまあ実話だしね、これね。
そうなんだよね、うん、どうなんだろう。
いやーまあでもちょっとね、なんかあらすじ聞いててなんかちょっと、うん、ゾクッと聞くものがありましたよ
ね。ありますね、
うん、ありましたありました。
いやまあなみたいなところで、うん、一応言ったよ、3月だからもう、
あもう
2月はさ、少ないじゃん、今年ウルウ年だけど。
あ そうそうそうそう、
うん。
あとね、23日に1本、あと1本、
はい、
あと犯罪都
市、ほんとや、
ノーウェイアウト、
青木が出てるよ、青木が。
そうなんですよ、結構、
ね、ゴジラマイナスワン、
うん、そうそうそうそう、青木、吉高さん、
うん、
とかね、確か今回だから日本人が結構ちょこちょこ出てくるのかな、日本のヤクザがかかってくる、うんうん、
わーお、
っていうあたりも含めて、まあ、正直犯罪都市は僕は1がめちゃくちゃ面白かったんですけど、2がちょっとマンネリを感じたんで、
うん、
まあ、3どうなってるかなって気はするんですけど、
そうね、
まあ、まあでもちょっとあのね、今言ったその日本 の俳優の方もいろいろ出てきてるので、
ドンちゃんがね、うん、主演の本当に
ドンちゃんなんて言われたっけ、
ドンリー
マブリーか、
マブリー、
マブリードンリーもね、
ドンリーはあのハリウッドネームです
けど、ハリウッドネームでね、
マドンソクさん、
マドンソクさんもねそっちが先出てくるっていう、ね、
い
そうそうそう、
これ
まあちょっとこれは見たいかなという
。そうだね、確かにね。
あと1本、ね、これちょっと多分地方で公開日はずれてくると思うんですけど、ソウルメイトっていう映画があって、
は
あ、これ韓国の映画なんですけど、
うん、
原作が香港の、ソウルメイト7月と何だっけな、なんとかってこう読む、多分安静っていうのかな、うん、っていうあの原作があってですね、
うーん、
これの多分韓国リメイクなんですけど、
うん、
原作の映画がすごい良かったので、もともとのちょっと気になってますね、これ。
なるほどね、
うん、結構ここの手のこの何でしょう、韓国リメイクってちゃんと、
はいはい、
何でしょう、またちょっと別物にしてくるし、
うんうんうん、
でかつ面白い原作をもちろん殺さないことをしてくしつつちゃんと面白くしてくるから、
はいはい、
結構期待してますね、これちょっと面白い。
なるほど、
きっといいんじゃないかなと思いますね。
面白そうだね、
うん、
いいな。韓国の映画も最近ちょっとトント見てないので、私はね、
そうそうそう、
見たいな。
本当はね、なんかこう2月16日にね、ザ・ワイルド・シュラの拳っていうね、また韓国のノワール系の映画があったりとか、
うんうんうん、
そう、ちょっと一歩思い出したわ。これなんだっていう映画がさ、
うん、
2月あるんですよ。
何？
戻りますけど、2月2日、
うん、
フィスト・オブ・ザ・コンドル。
何それ？
ね、なんかこれですね。
いいビジュアルだこれ。
はい、これポスターちょっとフレーズ、キャッチフレーズみたいなの書いてあるんですけど、キャッチコピーみたいな。うん、全てを犠牲に手に入れたもの、その秘技コンドル犬っていう
コンドル犬、
コンドル犬じゃないですか、
コンドル犬だよ、
コンドル犬、
うん、
コンドル犬ですね、
邪犬とかさ、そういう意味でしょ、
コンドル犬ですね、
コンドル犬法でしょ、
コンドル犬法、これちょっと気になるこれを見たい。
それめちゃくちゃ面白いじゃん。
もうチリのアクション映画なんですって。
ああもう絶対面白い、それ。
そうそうそう、
うわー、コンドル犬みたいね。
インカ武術の達人のさらにその秘技。
なるほど、インカだからコンドルなのか。
そうそうそう。
なるほどね。
さらにその秘技のコンドル犬です。
すげえ。
うん。
もうビジュアルのさ感じからしていいよ。
いいでしょ。
もうね。
かっこいいでしょこれビジュアル。
顔がいいねこの人ね。
めっちゃいいよねこれね。
フィストコンドル。
うん、さあどこで見れるのか、まだいつ見れるのか分かりませんが。
本当ですね。
まあ、でも未体験ゾーンとかじゃないから、まあ、地方でも見れるそうな気はしますけど、うん、
見たい見たい。
だから1週間とかで絶対ね、
終わるでしょ
う、終わるような映画だと思うんで、うん、見れる方はぜひという、
まあ、それで言うとですね、もう一個これなんだってなら、唐獅子仮面っていう、
あ
2月
2日新作それ、
多分そうじゃない、分かんないけども、これ
あ
れなんですよ、永井豪のね、
うん、
またですよ、長い号の漫画のやつっていう感じなんですよ。だからさ、エロスとバイエロンスに満ちたスーパーヒロイン、カラジシ仮面みたいな、俺さ今気づいたんだけど、さっきのやつもそうだけど、
うん、
あんまり、うん、その時期に生きてんだったらお前これ見とけよみたいなものを見てない時期があるのよ。
はいはいはいはい。
これこういう映画のせいだよこういうの見てんだよ
V シネを、なんか V シネっぽいやつを、
ぽいやつを、
うんうん、
だからさ、もう見たことも忘れてるわけよ。そして
はいはいはい、はい、
だからさ、何のあれにもなってないんだけどもっていうのをさ、このカラジシ仮面を見てはって思って。
ああ、いやでもあるよね、俺もなんか、うん、あの多分もう二度とタイトルが出てこない、自分の中にさ、あの深くに積もってる、獅子類類のように積もっている。
そうね、
こういう映画、いやこれは分かんないけどさ、
分かんないよこれ、うん、しかもさ日本の映画じゃないんだよ。
あ、違うのか。
いや多分邦画って書いてあるんだけど、
うん、
日本語吹き替えの声優がいて、役者が海外の人だ。あ、でも監督は日本の監督だから日本の映画、邦画ではあるのか。もう、あ、見たい、明日見に行こうかな俺。これ
これもうやってるんですね。
明日から、2月2日からです。明日から日本シネマ福岡これ見に行こう俺。
じゃあ俺はフィストオブザコンドルやってたら見に行こうかな。
ねえ、
うん、
とんでもねえなこれてかさ、今回はさ結構いっぱいそのやるやつを拾っていきましたね。
いや結構本当に見たいの多いっすね。
やばいよ。
まあ、もちろんさ毎月毎月こう見ていくとさ、あ、これ見たいな、うん、これ見たいなってのあるけど、
うん、
あ、これは絶対に見たい級のやつが本当に多いですね、うん、
本当に、
うん、
どれにする？
そうだな、2月
これは絶対見ようってやつをさ、ちょっと1個ずつあげようよ、は
い
は
い、あ、もう全体でね、
全体で今日今やったやつ全体で、
はいはいはい、
俺今もう2つに絞られてるけどね。
え、1本でしょ、とりあえず1本
1本1本
1本
どれにしようかな。
いや、まあこれかな。
まあこれかな。
はい、
じゃあせーので、
はい、
いきましょう。
はい、
せーの、ネクストボールウィンズ。
あー、よかった
よかったよかった、分かれたね。うん、まあ棒もちょっと迷ったんですけど。
ああ、棒か、はいはいはい。
まあでも瞳を閉じてですか。
瞳を閉じてかな、うん、ちょっと見たい。
夜明けのすべてもね。
いや、そうそうそうそう、
そうなんですよね、迷うとこなんですけど、
まあ、1本と言われたらまあこれかな。
僕はネクストゴールウィンズはもう今すぐ見に行きたい。
いいぞ、うん、いや見たい見たい。これはね、もうなんだかんだ実は一番今楽しみになってるかもしれないぐらい見たいっすね。
今日見たい
そうそうそうそう、なんか今行きたい感じで
ね、
うん、
そういう映画だと思う。
うん、なんか楽しみにして見に行くというよりは、うん、おやってんだこれ、行こう行こう行こうみたいな感じで行ってしまいたい、ね、
いややばいぞこれで。もう一度、うん、なんかこうちょっと見る本数も落ちてましたけどもね。
そうですね、
ブーストかけていこう、
ブーストかけていこう。
よ し, よし、みんなも見てくれ。
はい、でまたね、いろいろ、まあ多分今挙げた映画、多分というか絶対に全部見切れないので。
見切れんね。
これ見て、見てないようですけどよかったですよみたいな。
そうそう、見ればザビですよみたいなね、うん、ところ
みたいなね、はい、もう全然、ディスコードだったり、うん、メールだったりとかでぜひ教えてください。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
1時間経っちゃった。1時間番組だと思われてるからね。
本当だね、このところ1時間超えてますからね、連続でね。
もうさ、なんか緩んでんだよ何かが、
何かがダラダラダラダラ、
本当にさ、口の端がゆるゆるでさよだれのように雑談が出てきますけども ね
ペラペラペラペラ、
はいはいはいでは参りますよ。
やってますけど、はいはい、
次のコーナー、
よし、
今日の英単語、
よいしょ。
今日の英単語、
よいしょ。
このコーナーでは毎週インターネット上にゴロゴロ落ちている英単語たちを一つ一つ丁寧に拾い集めては学びましょう。
はい、
そんな英単語学習コーナーでございます。
よし、
ということで今週はね、割となんか単語としては簡単なんだけど、
うん、
意味がどれぐらいこうなんかポンと出てくるのかっていう
は
ような
そういう系、ね、
タイプのものでいこうと思うんですが、うんうん、いいですか。
はい、しょうがない。
こちらです、
うん、
アカウント。
アカウント、
アカウントですよ。
アカウントのカタカナのアカウント以外にってことですよね。
そうね。
うわー、なんつうんだ、アドレスだもんな、住所は、
うん、
アカウント、名義。
あー、もうちょっと具体的だね。
具体的、
うん、ジャンルが絞られてる。これ用語だよ、これ完全に。ある分野の用語だよ。
IT の分野の用語ですか？
IT じゃないですね。
IT じゃないですか？
はい。
お、なんだ、
いいですかこれ。
はい、
これはですね、金銭上の計算、勘定、会計。
うわちょっと最初浮かんだんだよな、ね、そうそうそう、
計算書、勘定書、
そうそうそう、アカウント、なんだっけ、まあいいや、はい、行きましょう。
そう、口座じゃない、浮かんだの。
いや、あれっすよ、それこそ最近のさ、バットマンがやってたさ、ほら、あの人いるじゃないですか。
何？クリスチャン・ベール？
クリスチャン・ベールの次にやってた人。
ベン・アフレック？
ベン・アフレック。ベン・アフレックの俺がめっちゃ好きな、うん、あの会計士の映画があるんですけど、
はいはいはい、
そこでなんかアカウントっていうなんか名前でその会計の話をしてたような気がする。
あ、そう、
なんかその関連で今。
なるほど。
いや、言えばよかった。
まあ口座とか預金とかで賭け、付けとかもアカウントです。
ははは。は
そういう、だからまあ会計用語なんですよね、これね。
なるほどね。
というところですけれども、
うんうん、
参りましょう。
はい、
皆さんいいですか？
うん。
Repeat after me。
OK。
Account.
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 One more time, okay?
Okay.
Account.
Account. あ、そうそうそう。ザ・コンサルタントっていう放題の映画だったんですけど、
ありましたね。
現代がザ・アカウンタント。
会計士。なるほどね。そうそうそう、
これだこれだ。うわー。でちなみにザ・コンサルタントはつい最近ですね、なんか続編作るみたいなニュースが出て。はい、
あら、そう。
そう。結構これ楽しみっすね。
ベンちゃんが。
そう、あのギャビン・オコナーっていう、
うんうん、
もうこの、もうほんとタイトル出てこないけど、うん、この、いい映画ばっか撮ってる人なんで、
はいはい、
あのウォーリアーズとかね。
はいはいはいはい
はいはいはいはい。この人の、だからまたそのコンサートの続編は本当だから大歓迎ですね。
そうですね、はい、いやもう今日はね、アカウントが出てこない状態をたくさん皆さんにあのやきもきさせてしまいました。
ね、
一方でなんかよくわからん名前ばっかりいっぱい出てくるというね。
何でしたっけ、あんた出てきたやつ。
え、ヌリビルゲジェイランでしょ。
ペラペラ出て
きます。いやいや。
なんでそれ出てくるんだ。
だからさ、
うん、
決して記憶力が落ちてるわけじゃないのよ。
なるほど。そういうことなのか。
うん、あのシナプスの変なところだけが鍛えられてるっていうだけの話で、ね、記憶力は落ちてない。
あ、だから口で言って気持ちいいんでしょうね。
うん、ヌイビルゲジェイラン。あ、そうだ、そういうことだよ。体が覚えてるんだ。
音で覚えてる。
皆さんでは来週も、
はい、
楽しみにしてください。さよなら。
さよなら、また来週。